小泉守の今日もがむしゃら。こんばんは。今日もがむしゃらパーソナリティ NBA 大工小泉守です。水曜日の夕方、皆さんどうお過ごしでしょうか。暑くなってきましたね。若干ね、今6月なんで、僕朝とか晩とか寒い時はあるんですけど、皆さん元気でしょうか。元気ですか。本当ね、PA さんが乗ってくれるんで、ね、僕どうしようかなと思うんですけど。今日はおそらく7月の5日もしくは12日ですかね。遠い昔の過去にはなるんですけど、ね、学生さんといえば、もう少し去る夏休み、いいっすよね。僕も本当夏休み、まあいつも夏休みなのかもしれないんですけど、まあ夏休みいいですよね。とはいえです。夏休みの前には何かありますよね。おそらく、期末テスト。期末テストある時期ですよね。だけど、僕がこういうふうな話をするような番組の色ではない。おそらく期末テストとかの話とかできない。っていうのが、僕もね、本当にね、あまり勉強した記憶っていうのが、学校ないんですよね。本当に何したんだろうなと思って、もう本当アホなことばっかりしてたね、今って言って。ただでもね、一つだけ覚えてるのは、昔本当にね、一人の先生、まあこれ笠原先生、名前だけは覚えてるんですけど、その先生が言われてたのが、僕も3人兄弟なんですね。まあ真ん中がお姉ちゃんで、上が兄貴で、みたいな感じで。で、転校とかがあって、まあ、いろんな地域の学校には行ってたんですけど、3人が共通して行った学校っていうのは中学校1つだけあるんですよね。で、そこの学校の先生、まあ、さっきの笠原先生なんですけど、で、その学校っていうのは地域で結構大きな学校で、1学年が300人ぐらいいたんですよね。で、それで、まあ、その笠原先生言われたのが、まあ、兄貴はね、結構頭良かったんですよ。あいつはね、本当に。で、成績がね、上位10番、1桁なんですよ。10番以内。でね、姉貴もね、結構頭良かったらしくて。で、まあ、姉貴は2桁。まあ、100番以内ってことですよね。で、ね、僕がその時に先生に言われたのは、お前はすごいなーって言われ、お前ら兄弟すごいなーって言われて、もう何ですかって言ったら、まあ、さっきの兄貴か姉貴って言われて、で、お前は、下から数えて一桁台だなとか言われて、すごい差があるなとか言われたことを未だに覚えてますね。もうだいぶ何十年も経ってるのに、まあそんな差があったのかなと思う。まあでもね、みんなね、今一生懸命人生を送っているということなので、皆さんも勉強はした方がいいですよ。勉強はしたい。僕も今は勉強していけばよかったなって思うんですけど、ただ遊ぶことも大事。いろんな経験してね、いろんな思い出も作って、その瞬間を、より良い時間となるように心がけていただけたらと思います。でですね、今日は、今日のまあ大体のタイトルをお話ししようかなと思うんですけど、前回ね、少し災害についてお話ししました。BCP、LCP、SCP、まあ私が作った言葉でもあったりするんですけど、その話をいつか説明しますねっていうことを言ったんですけど、その前に、ちょっとそこに至るまでのお話をお伝えできたらなと思っております。なのでタイトルは災害について思うといったことをお話ししようと思っております。実際に小泉が思ったことや行動したこと、そしてまだね、未だにやっぱモヤモヤしていることなど、まだね、そんなこと言ってるとまた今回も毒を吐くような話が出るかもしれませんが、ぜひね、携帯投げたりとかしないように、どうぞ最後まで聞いていただけたら嬉しいなと思っております。ではね、今日もがむしゃらスタートです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局岡山スタジオからお送りいたします。
夢の種。
はい、小泉です、前回のお話ですね。前回のお話ちょっと BCP って言って、まあなんだよとか思う方もおられるかもしれないんですけど、で BCP って、事業継続計画って言うんですけど、日本ではどっちかというと事業継続力強化計画ってみたいな話を結構されるんですけど、まあ似てって似てない似てないというか、まああまりそれを細かく言うと大変なので、まあその話をちょっとしたんですけど、まあ、前回の放送に関していろいろコメントをいただきました。で前回の放送では先ほどもお話した通り BCP、LCP、SCP というお話をしたのですが、やはりねそもそもそこでも質問があったんですけど、なぜじゃあ小泉がそれを強く伝えるような活動をするようになったのかっていう部分を皆さんによく聞かれたので、ちょっとそこら辺をまずお話したいなと思っております。なので今日僕の昔話のような話になるかもしれませんが、ちょっと付き合っていただけたらなと思っております。で、実際ね、今7月なので、この間もまた地震がありました。台風も徐々に来ておりますので、実際ひょっとしたらこの時期災害に遭われている方もおられるかもしれません。その方のに向けてのメッセージと思っていただけてもいいのかなと思っておりますので、聞いていただけたらと思います。まずですね、僕が災害を大きく意識するようになったのは、やはり、僕岡山県に住んで、倉敷市っていうところに住んでますので、西日本豪雨災害です。ただね、まあそれも一つの大きなきっかけではあるんですけど、ちょっとそれより前にですね、災害ということではないかもしれないんですけど、僕が20年前ぐらいですかね、20年前とかで僕の年がだんだん分かってくるような気がするんですけど、まあ、隠す必要はないんですけど、まあ、僕の、まあ、僕建築現場っていうところによく出入りはするんですけど、その工事現場の足場の上でね、人が倒れたことがあったんですよ。で、その方救急車で運ばれたことがあったんですね。で実際、自分のチームっていうか自分たちの、まあ、一緒に働いている方ではなかったので、なかったのでっていう言い方はちょっと失礼なんですが、結局僕らはその方を目の前にしても僕は適切な対応ができたと自分の中では思ってないんですね。まあ、言ってみればできてないと自分の中では思ってるんですよね。でそこのジレンマが自分の中にはあって、そこから自分自身もう少しですね、僕の大切な人、僕のチームであり、僕の、まあ、目の前に何かできることがあるのであれば、その大切なものを守るために自分って何ができるのかなっていうふうなことを考えていった結果ですね、僕は赤十字の門を叩いたんですね。赤十字の救急法っていうところを学ぶことになったんですね。で、まあ僕自身が、海に行くことって結構多いので、その、まあ、赤十字の人ともいろいろ話していると、まあ、赤十字の中にライフセーバーのような、水上安全法っていうような救急法もあって、で、それも、まあ、ほんなら一緒に赤十字の方も勧めてくれて、まあ、一緒に学びながら、まあ、今ではそれこそ、両方ともの、まあ、指導員っていう資格もいただきながら、活動させていただいてるんですけど、ちょっとコロナなどもあって若干ちょっと最近活動ができてないだけど、どちらもねやっぱりまあ必要かどうかというと、僕は絶対に必要なのかな。目の前でその大切な人が何かあった時に何もできらずに呆然と立っているのって僕の中では耐えられなかったので、時間があれば皆さんにも勉強していただきたいなっていうような気もあるんですけど、そしてですね、まあまあそれらを含めて流れていきながら、まあ今度は西日本、東日本災害ですね、東日本の震災の時ですかね。やはりまあ、あの時っていうのはやっぱちょっと僕も遠くにいたので、まあ当事者意識っていうのは全くなくて。で、まあ自分の地域で、その頃はある意味ボランティア団体作って、セミナーとか勉強会をやってたので、その収益を寄付させていただくことはしたんですけど、やはりちょっと、距離が離れてるっていうのもなんか他人行儀なんですけど、当事者意識っていうのはあまりなかったです。本当失礼な話。ただですね、やっぱり、まあ、西日本災害が発生してからですね、そのやっぱこんな災害がほんまあったこともなく想定していなかったので、本当に何をしていいのか本当に分からなくて、いろいろ考えました。で、自分がその時ね、すぐにやっぱ動けなかったんですよ。その時ちょっとまあ必要なことがあって、で動くことがすぐに動くことができずに、まあそのような中で、ね、やっぱ各地から、 まあ、いろんなボンダルボランティア団体さんが駆けつけてくれて、まあ、浸水した家屋の、家屋を出したりとか、まあ、撤去したりとか泥出しとかをしてくれているニュースを見る中で、まあ、僕は駆けつけられなかったので、ちょっとまあモヤモヤはしていたことが覚えてるんですね。でまだね、僕はあの大工なので、その建物が変わり果てた姿になってるのを見て、とってもすごくショックで、町がほんま死んだような町になってるっていうのが本当に今までに見たことない光景だったので、とってもショックを受けました。でただね、まあでも駆けつけられなかったんですけど、じゃあほんなら自分に何ができるんだろうかって考えた時に、あの荷物とか、まあ、家財道具とか出した後、じゃあほんなら僕たちはどのようにしてそこを住まいとして修復していくかっていうことを考えなきゃいけないなっていうふうに僕らは考えたんですね。で実際、まあでも僕らの建築屋としての知識っていうのは、まあ普通の家としては一応ある、まあ、なければ多分建築は続いてないと思うんですけど、あるのかなとは思ってたんですけど、あのこのような災害で浸水した住宅の修復を経験したことはないです。なので言ってみると、全く違った世界って全く違ったことを考えなければいけないっていうことにちょっと直面したんですよね。でなんでどう修復していけばいいのか、早く住めるようにしてあげれるにはどうしたらいいのかっていうことをいろいろネットで調べたりとかして、検索していくと、やはり今までいろいろな災害があった地域の方が記事とか上げてくれてたりしたので、まあ、そこにほんなら、まあ、連絡を、まあ、メールしてみたりとか電話かけてみたりとかして、ちょっといろんなアドバイスを聞いていったりしたんですね。で、まあ、徳島とかも災害が前あったので、徳島の大学の先生とか、まあ、北海道もあったので、北海道の大学の先生とか、で、まあ、いろいろなたくさんのお話を聞きました。ただね、実際、僕らは建築、まあ、大工っていうところで、そこまでの職人さん的な話、実務的な話っていうのはあんまり聞けなかったんですよね。で、まあ、その時ですね、ちょっとボランティア団体の、まあ、通称コバちゃんっていう人と知り合って、でその方はどちらかというとボランティアで現場で対応して、お客様と話して対応していくみたいなことをよくされる方なんですけど、で、まあ、その人と知り合った後、そこでいろいろどうすればいいんだろうということを、まあ、一緒にケンケンガクガクしながら、まあ、逆に喧嘩みたいなこともしながら気づいたのは、やっぱ浸水した住宅の対応の仕方ってどうなんだろうっていうのがやっぱ大きなすごくネックであって、ただまあでももう被災地ではね、もうそんなこと考えないところはすでにリフォームを行ってるんですよね。でまだ泥すら回収できてない場所もあれば、もうほんとさまざまな、もうどうなんだろう、まあ言ってみれば言い方あるが、お金がある人がもうそのままたったたったできたのかなみたいな雰囲気があるような、もうすごい差が激しい状況がその場所にはあって、でまあ、結局それっていうのは住宅を回収に対してもいろいろな考え方が行き交ってたわけなんですね。いろいろな情報が飛び交ってて、で結局僕の中では本当に今どうすればいいのかなっていうことをちょっと悩んだので、もうこれはもう行くしかないっていうことで、昔災害があった現場っていうか地域に行くことにしたんですね。行ってもうその会った人に全部話を聞いてみようかなと思って、でそこから鬼怒川ですかね。鬼怒川とか、まあ言ってみりゃ、鬼怒川とかで災害した人とか、住宅、前に災害があった住宅とかを見たり、で、まあそこに住まわれてる人に、今どのような問題があるのかとか、災害では本当どうしていればよかったのか、などをちょっと聞いて回ったんですね。で、同じように仙台も回ってみて、でボランティア団体さんとか、行政さんとか、社会福祉士さん、協議会さんにも話聞いて回りました、ね。で、災害時などの対応もそうなんですけど、やっぱ、ここに、まあ、行政さんにしても、社会福祉協議会さんのトップにしても、それぞれのやっぱ思いを持って、対応してくれたっていうことが、また、その、災害時の対応だけではなく、いろんなことを聞かせていただいたのが、とても本当に心に響いた部分ではあるんですけど、今度はセミナーではいろいろお話はするんですけど、今日はちょっと割愛して話すると、やっぱりみんな ちょっとだけ話すると、やっぱり社会福祉協議会さんでボランティアというか、まあ仕事でされている方も同じ地域に住んでいるので、その人も家は被災者だったってことなんですよね。だけど結局被災されている人は社会福祉協議会さんにやってくれみたいな感じで責められると、その人は家帰ったら自分の家は被災しているみたいな状況があったっていうことが、僕たちももうちょっとそういう一生懸命頑張ってくれてる人の背景ってどんなんがあるんだろうかなっていうのも考えなきゃいけないなっていうふうにも考えた一面でもありました。そしてですね、まあ地元に帰って、そうですね、まあボランティア団体、まあそうですね、さっき言われお話した東日本災害の時にボランティア団体として登録してた、僕笑顔の魔法っていう団体を持ってたんですけど、それをもうほんなら一回使おう、もう一回ちゃんと動かそうということで、まあ、僕がどっちか言えば中心に現場サポートができる建築部隊と、まあ、僕ら FP とか、まあ、資料の方が社会、まあ、一緒にチーム組んで仕事してることがあるので、まあ、資料部隊ということで日本柱で何かしらのようなサポートができないだろうかっていうことで、ちょっとそこで地域で動かしました。まあその後ですね、関東風組の小林さんですね、とタッグを組んで、まあいろんな浸水住宅について、まあ相談対応とか、泥出し、まあ洗浄とか、まあ勉強会とかも必要だったし、講演会などの活動も行っていきました。で、まあそうする中ですね、やはり、被災地もだいぶ様子が変わってきて、まあ泥出しとか洗浄とか、まあできてきた家があったんですけど、本来僕らは一番大切だと思うのは、ちょっとここから皆さん本当に聞いといていただけたらと思うんですけど、やっぱり泥出しとかっていうものをして、でやっぱり洗わないと、そこっていうのはやっぱり浸水した家っていうのは、浸水した水っていうのはすごい菌がたくさん入ってるんですよね。まあ汚水というか、要するにまあそうなんです、ちゃんと言うと本当にグロくなるんで言わないんですけど、まあ多分汚い水がいっぱい流れてきてるっていうことは、何かというとそれ菌がいっぱい入ってる。なので目の前のものをとりあえず取り除くだけではそれでは終わってなくて、家の隅々にやっぱ菌が張り付いてるんですよね。なのでその菌を取り除くために僕らは洗う作業をするんですよね、家を。で家を洗う作業をする、で家を洗ってしまうと今度どうするのかっていうと、僕らは一番大切だなと思ったのは乾燥だったんですよ。で時期的にやっぱり7月とかこの時期になるとむちゃむちゃ湿気も強くて、カビる時期なんですよね。なのでね、本当にね、乾燥させる、どこまで乾燥させるかっていうのはすごく重要だなと思って、その小林さんっていうのとお話ししてて、僕らはそれを徹底してたんですけど、やはりね、やっぱまあ先ほどの、考え方の違いもあるのかもしれないですけど、乾燥に対しても我慢できずに工事をされてる方ももうおられて、まあ、乾燥が不十分で、まあ、後からカビが発生したりとか、それも健康被害になられる方も僕ら旅した時でいろいろお話を聞いてたんで、それはもうやめてくれってみんなには話はしてたんですけど、やはりまあちょっとね、まあただカビが発生するっていうのは後々になって壁の中で発生することなので、分からない部分結構あったりして、じゃあほんな問題ないよって進める工務店さんもおられたり、でまたたくさんのボランティアさんもね、DIY のように家を改修していったりしてくれてるのはいいんですけど、僕らは逆にとてもそこに恐怖を感じたんですね。で僕らはやっぱりいつも、まあ、大工や建築家として、まあ、家というものは家族の家を守るものだと思ってるので、それを僕らは作らさせていただいてると思ってるからなんですよ。なのであまりその簡単にその見極めてほしくないっていう部分があって、で実際まあそれこそボランティアさんがやった家とか、まあ一回全てやり直したこともあるし、まあそれこそ早めに工務店さんがリフォームした家とかもしかりですよね。もう一回また壁剥がしてっていうこともあったりするんですよね。でそこで確かにその人が悪いとは僕は思わないんですけど、まあ誰かのためにっていう気持ちでされてるのは本当に分かりますし、そのやってくれてる人がいないと逆にその被災された方の心のケアとかはできてないのかもしれないんですね。だから急いで助けてあげないといけないって思われたんだと思うし、ただ ただただですね、将来的なことも考えて、何をすべきなのかっていうのをちょっとだけ時間をとって考えても、それも一つの思いやりなのかなとも考えたりはするんですね。思いやりの形っていろいろあると思うので、何ともちょっとそれは言えないですけど、ぜひね、本当にね、大変な状況下で判断するのも結構難しいと思います、だけど本当にね、思いやりとかっていう部分で作業を考えてもらえたら、より良いというか、みんなの幸せにつながるのかなと思っています。で、今日こういうふうな話をしたんですけど、僕たちも遠方であれば、先ほど言った小林さんにしては、もう今でも静岡とかいろんな石川とかに飛び回ってます。僕らも呼ばれてることはあるんですけど、ちょっと僕も行けれてない部分もあるんですけど、電話とかズームとかで対応したりとかいろいろできます。で、いつでも連絡とかしていただけたら、僕らそこら辺は対応できると思ってます。で、よりよくね、判断に迷った時でもいつでも連絡くれてもいいですし、今頃ほんなら、動画見ながらお話しするということもできると思うので、いつでも連絡していただけたらなと思っております。で、話は少し脱線したんですけど、こんなきっかけがやっぱりもっと正しいことがどこなのかっていう部分はちょっとみんなでけんけんがくがくしなければいけないかなと思うんですけど、災害について本当に強く伝えるようになったのはここら辺がきっかけなのかなと思ってます。で、先ほどですね、資料部隊とか、キーワード出しましたけど、僕が今、中小企業診断士としてね、企業の経営などの相談にも対応していただいさせていただいている中でですね、やはり災害だけでなくて、事業の継続をさせるっていうのはとても大きな要素です、というのが人々の生活にもつながってくることだと思っているので、大切だと思ってます。なので、それらはね、BCP とか事業継続力強化計画で、その軽減するリスクを軽減することもできるのかなと思ってます。そして、今はね、村さんの住まいの、地域で、いろいろな BCP の補助金なりセミナーなどもされてると思いますので、ぜひね、皆さんも興味を持ってね、関心を持って興味を持っていただけたらなと思っております。今日はちょっと内容が深すぎたんで、ほとんど喋れなくなりますが、皆さんの愛あるがむしゃらを応援しております。はい、インフォメーションコーナー、いつも公的な、個人が対応させていただいている窓口相談のご案内をしようと思ったのですが、もう時間がないということなので、さらっといきます。10日と24日、倉敷商工会所、岡山商工会所は毎週水曜日、最大商工会議所は25日、旧中央町商工会議所は、最大商工会議所は21日で、旧中央町商工会議所は25日です。ぜひぜひ、何かしらもやもやされる方はいつでも覗いていただけたらなと思っております。ということで、もうエンディングに入っちゃいましょう。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、エンディングとなりました。あー、今日喋りすぎた。これ全然誤算だわ。これ今半分ぐらいしか今日喋ってないですもんね。すいません、延長お願いします。延長でないね、そんなんない、ね、はいはい。本当はね、ここでね、最近の僕の悩みコーナーって、勝手に悩みコーナーじゃないんですけど、悩みをね、お話ししようかなと思って、皆さんに聞いてもらおうかなと思ったんですけど、 2週間持ち越します。この悩みは2週間もやもや言おうと思うので、皆さん小泉悩みなんだろうかなと優しいお声かけをいただいても全然 OK だと思うので、コメントいただけたらなと思っておりますとですね、となるとですね、じゃあちょっとここでちょっとまた遡りして、インフォメーションコーナーパート2ということで、夢の種ラジオですね、このラジオ、番組8月からちょっといろいろ構成も変わるとは思うんですけど、今の段階では西日本チャンネルというところで水曜日19時、小泉守のがむしゃら、今日もがむしゃらっていうところに行ってもらうと小泉のプロフィールなどが見れます。なので、また見ていただいて興味を持っていただけたら嬉しいです。でそこにですね、また公式 LINE のアドレスとかも貼ってあります。いろいろな活動が、見れるようにもしておりますし、そうですね、公式 LINE の中で、そうですね、ビジネスに直結するようなシステムを見ることもできると思います。またそれでシステム見てもらって、なんかこれ面白そうだなと思う人はまた全然連絡していただいても全然いいですし、それを見て楽しんでいただけたらなと思って見たりもしております。でですね、更新がちょっとね遅れたりもするんですけど、このラジオのアーカイブですね、聞き逃し再生とかも一応飛べれるようにはしておりますので、ね、前回の僕がラジオの中で言う言葉、前回の分かんねえよみたいなところもあると思うので、興味があればその前回のを聞いていただいたり、なんなら全部最初から聞いていただけても全然いいかなと。早く聞いておかないとだんだん溜まってくるので、皆さんお早めに聞いていただけたらなと思うんですけど、はい、と思います。で、まあ、限定のイベントの告知とかもいろいろやっておりますし、先ほどの災害じゃないんですけど、今経営 と、家に関してですね、家に関して無料で質問を受け付けれるような窓口もチャットでですけどね、で設けておりますので、気軽に何かわからないこと、まあ、答えれる範囲内というか、答えれなかったら一生懸命勉強して答えれるようにとか、僕の周りのいろんな人に聞いてお答えできるようにしていきたいなと思っておりますので、何かしらねモヤモヤするのを抱えずに一緒になんか笑顔になれるような環境を作っていけれたらなと思っております。おお、はい。これ見てたら俺まだまだだなと思ったな、これな。これむちゃむちゃ余ったもんな。いやいや、でもね、僕もね、これから本当に自分自身がね、まだまだね、本当に好きなチャレンジ、好きなというか、チャレンジしていけるようにね、いきたいなと思っているんですけど、その話がね、悩みの一つでもあったんですよ。で、それをちょっと見たい方は、僕のインスタを見ていただくと、小泉が最近何やってんだろうみたいなことも出てきたりする。ちょっと LINE の方からじゃないと見れない。まあ、探していただくと、小泉守って出るかもしれないんで、見ていただくと、これが悩みだな、みたいなのは多分わかるのかなと思っております。ぜひね、僕もいろいろな活動をこれからしていって、皆さんと一緒に何かしら楽しめる場を作っていけたらなと思っております。で、先ほどの一番最初のお話に戻りますが、災害にもし遭われた方、本当に大変だと思うんですけど、助けてくれる方、たくさんいますので、心を折れずに、助けを、できれば助けを求めてもらえればいいと思います。なので、どんどんね、みんなの力を借りて、みんなで助け合っていきましょう。はい、今日もがむしゃら、小泉守の今日もがむしゃら、毎週水曜日、7時ですね。また来週もお会いできたらなと思っておりますので、また1週間がむしゃらでいきましょう。ありがとうございました。バイバイ。